HIC
パラチルでございます。今週のテーマは無党派の乱、まあ、今後の展開を考えていくわけでありますけども、やはりもう政党というものが完全にもうオワコンになってきたなというのは本当に確信をする今日この頃でございまして、まあ古典的な昔からある主要政党、いわゆる与野党のでかいところ。もうこれはもう本当にもうなんかダメな、もう本当に腐ってきたなっていうのはもうわかるわけです。うん、で、そこに楔を入れようと、登場してきたその新しい、まあ、新興政党に関しても、何やって、まあなんだかこう、まあその、本当に政治をちゃんとやりたいのかどうかすら怪しい、その、パフォーマンス、で、議席を本当にこう増やしたいと、本当に思ってるのかどうかも怪しいパフォーマンス。パフォーマンス、パフォーマンス、パフォーマンス。で、で、まあ特に我々はある一つの政党に深く関わってまいりましたんで、そこの部分をこう追求する能力はあるわけです。で、それをまあ、どちらかというと今までは、まあそうですね、爪を隠すじゃないですけれど、まあ、刃に、その、鞘を、こう、刺した状態で戦ってたような感じで、で、まあでもここへ来てですね、まあ選挙もどうやら近づいているようですし。
反省の意図もないし。
で、そうなんですよ。だから、今回、その、一番のきっかけは、我々にとってはですね、まあ皆さんもご存知の方も多いと思いますが、うちで作った日刊深夜快速のその映像版っていうのが、まあお貸ししてたんですよね、その作った時に。で、まあもちろん無料ですけども、お貸ししてたんですけど、で、その後そのお貸しした事務所とは、うちはまあ縁が切れたわけですよ。で、本来ならばその段階で消していただくのが一番筋だったんですけど、それをせずにずっとほったらかしで、まあ約3年間、アップされたまんまになってると。で、まあ、こちらも別にそれをとにかくなんか言うっていうつもりもなかったんで、まあ、ほったらかしにしてた部分は確かにあるんですよ。ただね、そこに出てた、方々が、まあ、その出てた方々がズバリ悪いってことではないんですけれど、その所属している組織が、まあ、最高裁判所によって、反社というふうなこと、位置づけが、まあ、まあ本当色濃く認定されてしまったということは、その FMC のスタジオにおいて、その反社とされる組織の人たちとトークをしてしまっているわけです。で、その番組は、まあ私が企画をして、で、私が全部それをその取り仕切ってやってるんだったら責任は私にあるわけですけれど、その番組に関しては別な方が段取りを作って全部自分で企画してやってたやつで、私はむしろアシスタントだったわけです。
むしろね、自由自在にやったんですね。
そうなんです。で、まあでもその部分をとにかく追求するつもりはないので、もうとっくにうちの方では公開を終えてるものですから、もうそちらの方ももういい加減消していただけませんかということを、まあブログや SNS で、発表し、でそれが当然まあこちらから直でね連絡を取ったってよかったんですけど、すぐにまあリスナーさんとかいろんな方があちらの SNS アカウントにそれを貼り付けましたからね、次々にうちのブログ、
届いてますからね、
届いてる、だから見てないわけがないんですよ。でだからそれでどういう状況であるかは、おそらく認識を、していただいたはずなんです。で、ところがそのブログが出てから、10日間経っても、何の、まあ、回答もないし、その、削除もしない。で、で、多分そうなるだろうと私が読んでたので。
たんまりですからね。
うん。で、まあ、1週間、経つ前だな、何日かぐらい経ったところで、その YouTube の運営のその事務局に対して、この動画は我々の著作物であって勝手にアップしてるもんですから、これはもう公開を差し止めをしたいので消してくれ、削除してくださいっていうのを申請を出したんです。で、この申請が受理されるまでだいたい1週間近くかかるようなんですよ。で、かかったんです。で、すぐに連絡が来まして削除しましたと、いうことで、まあ言ってみれば YouTube 側がこのその2本あったんですよ、2本の動画に関しては この、まあ、FMC であり、まあ、現在 IBB ここの著作物であってことを公に認めて削除してくれたっていうことです。
まあそれと同時に向こうが著作権違反をしていたの、
うん、そういうことです。
ですよね。
でそこで本来ならばどこの企業団体であってもですね、うん、そのまあ弁解でも何でもいいですよ、うんうん、そのうっかりしてましたって言ったら僕は OK だと思うんです、うん、あのぶっちゃけ、まあ、
絶対うっかりしてないですよね、
ああ、うん、でもあの消し忘れでずっとやってましたんで本当失礼しましたで、それで僕はそれでもう手打ちするんですよ言ってくれれば、うん、ところがそれすらないわけですよ、うん、であもうそうなのねとということはこれ、まあ、要するに喧嘩売ってるのと一緒でしょこれは。
ですよね。うん、だからあの向こうのね主張曰く何も無言で聞いてても、うん、何も言わんかったらそれはもうイエスと言ってたと一緒やと、うん、いうようなことを私はもうね1月か2月か忘れましたけど、
はい、
去年の方に言われましたので、
はいはいはい、
それはもう向こうのルールにのっとって、はい、ってことだと思います。
でそこで、すぐに、よろずや各戦いり外伝というのを、うん出したわけですね。でこちらの方は、500円という本当に手を出しやすいリーズナブルな価格設定でやってるもんですから次々に読者の方に手に取っていただいておりまして本当にありがとうございます。で、夜ですよ、ある時間帯に、誰とはもうもちろん個人情報ですから申し上げませんけれど、あちらの陣営の方がお帰りいただきまして本当にありがとうございます、うん、で
陣営の方っていうか
でおおすげえ買っていったぜと思ってやんやんやんやんってこっちはもう盛り上がるわけですよ、はい、でそうすると小1時間経ちまして、ツイッター、世の中的には X と呼べと言われても私は絶対にツイッターと呼びついてやるぞ、X とは言わないぞツイッターでなんかこうアップされましたね。で T シャツ売ってますみたいな、やつだったですよ、4000円もする、であれはそのある種うちはそんなえのきだ外伝ごときでは1ミリもブレてへんでということをおっしゃりたいかのような強気な姿勢を多分あえて出したんだと思いますけど
4000でもブレブレでしょ。
そこがもう本当爪の甘さがもう本当たまげるほどで、そっからがもう祭りになるというですね、その
アホですわお前は。
取り分はないと、ゼロって言ったら取り分ないと、
取り分はほぼありません、
ほぼありませんって言って言う4000円ですで、あのクソ T シャツって言った
ですね調べたら300円ぐらいです
しかも
どこがやねん。
しかも紙のマスクが送料込み1000円という
ですね、
一体どういう送料なんだっていう、
あれ使い捨てマスクですからねあれ
まあそれでもう、わーって炎上。で、そこへまた、援護射撃が来るわけですよ。うん、グッチ。ね、18万円のズボン履いて、6万円のベルトをしてる、綺麗なお姉さん、綺麗かどうか知らないですけど、お姉さんが、踊ってらっしゃるやつが、もう大炎上になるという。
金よこせっていうね。もう。お前が配れって話ですけど。
ねえ、もう、だからすごいですよ。だから、ああいう風になっちゃうんですよ、タガが外れ出すと。
うん。
だから、次から次へと起きてるじゃん、もう。
後ろでプロデュースしてるのは吉本じゃないですか。
ないもうみんなでこれこけなきゃいけないってあれが出るたんびに。
あ、そうです、そうです。
土手っていう。
はい、だから、お金くれっていう、でも、パレードにもね。でもって言わないですよ。パレードにも。
うん、
18万のズボン履いて、6枚のベルト締めて、
うん、
もう全身グッチっていうふうな、うん、受けを狙ってるんじゃないかなと。はい、
うん、
だから、この大阪の笑いをというね、本当に、笑いを追求するというか、もう大阪らしい、この地元にね、ね、こう、根ざしたような政治を目指している団体なのかと。
じゃあ何パレードの最後にさ、これ18万円やねんとかって言って、みんながドテってこてるっていうの、行列が。
そう
もう、そこまでやれば面白いけどな。
はい。ぜひやっていただきたい。
で、そこにこう、ミスター遅れみたいなのがいてさ、はい、で、私は19円のもやしを買うてまんねんとかって、いうやつが出てきて、もうなんか、またドテってこけるという、そういうことですか。
そうですね。ねそれを狙ってるとしか思えない、
ね。だからさ、結局ね、もう、政治じゃなくなってんだよ、あれが。
お笑いです
ね。で、それをね、もう、まだ信じてらっしゃる方 まだいらっしゃるわけですよ、少なからずいらっしゃるわけです。でこういう水面下っていうか、まあ、我々はもう水面下っていうか表に出してんだけどさ、いろんなことこんなこと起きてんですよって出してんだけど、それに気づいてない方もたくさんいらっしゃるわけですよ、未だに。でまあもうこれをね、黙ってちゃもうダメだというところに来たので、もうだから今までも例えば冒頭って言い方をしたりとかいろいろ濁してたんだけど、まあ、前島君の場合はね、あの正当名を言うだけでも腹が立つらしくて、だから言いたくないっつって言ってるんだけど、俺はもういいやと思ってんで、令和新選組ってはっきり言ってるで、まあダメだ、なんかクソ野郎だっていうふうに思ってるわけですよ。でまあ、クソ野郎とずっと思ってなかったかっていうと嘘で、ずっと前から思ってたんですけどでそれをね、まあはっきりとしてやろうということで、であ、じゃあ、えのきのお前そんな言うんだったら、お前どこの政党がええんだよと。俺はもう政党なんてものに何の興味もねえんだよ、バーカっていう話なので、そこで無党派の乱なわけでございまして、うん、もうね、もういらない政党なんか、日本にとってもう100ぐらいあって一理なしでね、もう、で、まだね、それだったらもう、政党同士でね、本当にね、選挙とかじゃなくてね、出入りでね、もう決闘で勝敗を決めてもらった方がいいなと思う。その点で言うと、翼の党がすげえなとか思って
る。翼の党めっちゃ頑張
ってる。いい悪い別だけど、はい、あれ勝ち込みやってんだろう
ね、あれね、何なんですかね、一応立候補はしてるわけじゃないですか。で、一応その立候補してるから、外選官を回せるし、何でもできるわけですよね。はい、でやっぱりすごいのは、やっぱり実際にこれやり方過激ですけど、はい、実際その対応してる対応の仕方とかそれぞれ運営陣営によってね変わるわけじゃないですか、うん、で今回一番対応良かったのは玉木さんですよね、国民主党のね、はい、もうすごい株上がってますよね。もちろんなんでこの人応援するんやっていうようなね意見もありますけど、はいはい、けど実際に対話しようとしたのは残念ながら他のいろんな党派の中見ても国民民主の陣営しかやってなかったわけですよ。これはある意味国政政党
保守党の女性の候補者はこう一応喧嘩みたいになってたけどやり取りはしてたけど、
ね、逃げまくってます、
逃げてたかね、はい、もうでも一回やって嫌になったんじゃないの、あんだけやられると面倒くせえやつだっていうふうに思っちゃう
の。結局イスラエルのことに関して、はい、何も言わずに逃げまくるっていう肝心なことに対して答えないんですよ。
ああ、はい、保守党はちょっとそこら辺の弱いところはあるよね。そのなんかどういうふうなところを軸足に持っていこうとしてるのかわからないところが確かにあるんだけど、はい、でもまあまあまあ、でも我々はもう政党はもういずれにしろどうでもよくて、
結局無党派の何がいいってやっぱりこう実際に党関係なしに見てみたら、はい、党はあかんけどこの人いいよなとか、うん、いろいろピックアップにドリームチームを作れるわけじゃないですか。
そうです、そう
です。で、より無党派の乱ってそれまさにそれで、
こんな、なんか例えばね、そのね、そのイシューっていうかね、はい、そのまあ時代によってそのこの時代では賛成派と反対派にこうわーって分かれるとか、はい、その自由にできるんですよ。
そうです、そうです。
だから党議拘束が一切なくなるわけですよ、無党派。
本来それが当たり前なんですけどね、うん、機械って。
で、はい、俺はそうした方がいいと思っていて、徒党を組むとろくなことがないという、うん、で徒党を組むと必ずその中でその権力闘争が起きて、うん、でいろんなヒエラルキーとかが出来上がってきて、なんかこう硬直化していくっていう、だったらもうそれはなしで、まあ、できれば俺なんかもう抽選でいいやと思ってるわけですから、うん、その議員なんてのは。でまあそういうようなことで、まあ、この間雨の中、無党派の乱、阪急宝塚線三国駅前広場に落ちまして、街頭演説というか、まあ我々はまあある種のパフォーマンスというか、皆さんに見ていただくトークライブという位置づけでやってるんですけれど、またちょっといずれ近いうちにもう一回どっかでやろうというようなことを考えておりまして、うん、まあ今度はまあ前島君を立てればもうちょっとその大阪の南の方かっていう話も出ております。うん、まあ前にやった、岸和田駅なんかは非常にやりやすかったんで、ああいったところで、かななんていうイメージを持っていますけど、うん、あるいはこう今までに全くその手を出してこなかった違う地域っていうのもありかなというのは思ってますんで。で、そこら辺に関しては、まあ、リスナーの方、特にまあ、この近畿圏になってくると思いますけれど、ここでやると面白いよみたいな、そういうご提案なんかもしいただけたらね、参考にさせていただきたいなというふうに思うわけです。
最終的にだから梅田とかできるようにしたいですよね、規模的に、ね。
あ、いいんじゃないですか、でかいの。うん。
何回もこのいろんな場所でこう経験積ん で、はい、で最後梅田とか、ヘップとか、
はい、
あの辺でこうでっかいことをこうね、はい、できるようなぐらいまで の、 この技術力を高めてですね、はい、本当に国政政党並みのことができるようになりたいですね。
あ、まあ、どっかね、なんかこう、野球のスタジアムとかでですね、こう、野外ライブのような感じでですね、もううわーっと、ぐわーっとかっていう、なんか、とんでもないことになったらすごいんですけどね、はい、なかなかなんないでしょうけど、でもまあ、でもわかんないですよ、今一番の、何度も言いますけども、最大勢力は我々ですから、うん、無党派が一番勢力が多いんですからね。ええ、だからこれをいかにこう引き出していくか、こう引き上げていくかっていう、そういったことになってくるんじゃないかななんてことはおぼろげには思っているところでございまして、うん、まあすでに面白いね、支持政党あるんですよと、あそこの党を応援してるんですよ。でも江ノ島さんや前島君が言ってるその無党派っていうのは確かにそれはもう理解できると、でそれはそれで応援したいと思ってるんで、まあ何かしら手伝いますよって言ってくださる方もいるので、でまあ本当に別にどこの政党を応援していても全然うちは構わないわけですよ。でその上で我々がもう党派性をなくすっていう考え方、そういうイデオロギーっていうのを理解してくださればそれでいいだけの話なので、どうぞお手伝いいただければなというようなことを考えております。まあ、木田さんはこれから新党を立ち上げて、政界に打って出ようということですけれど、今木田さんは支持政党というのは何かあるんですか？
出ませんよ。
え、出ないですか？
出ない。
こうなんか熊本の首長選挙とか出ないですか？なんか
出ません。
だって一人失職するでしょ、県会議員だか市会議員だか、田尻氏が、
あれだ、木原さんチャンスじゃないですか？
チャンスですよこれ、
勝手にどうぞ。
勝手にやっていいの？じゃあ俺が、じゃあ
出てください。
前島号のにもう一遍スピーカー乗せて、俺たちが上に看板で、キラウエアって書いて、で、急に俺たちが熊本に現れて、
で、榎木田さんがですね、過去のアーカイブから引っ張り出てきたキラウエアさんのセリフとかを組み合わせて、いかにも演説してるかのような。
あ、難しいな、それ。それは難しいな。それ相当な手間がかかるでしょう、それは。
っていうことをやって、こう、木田さんが選挙活動してなくても、こう、実はすごい選挙できてるみたいな。
普段から草を食べる木田上屋、木田上屋優子でございます。サラダばかりを食べております。血が薄い。この薄い血でも頑張って献血に、献血センターに通っている木田上屋優子、木
田上屋優子。涙ぐましいですね。
というそういうのをね、やりたいと思いますけどもね。まあ、なんせ去年のね、今頃もうあれいつだっけ、去年のあれ何日だっけ、選挙は。
振り返すか。もう4月7日には投開票やったはずなんで、7日とか日曜日大体。そうですよね。
そうか、だから去年の今頃ってあれだよね、もう熊本に行って帰ってたぐらいだよね。
あれ5月じゃなかったですか？
5月だったっけ、はい、
リレーフォーライフ、
ね、あ、そうか、はい、5月だ、はいはいはい、
なのでちょうど今敗戦してなんかいろいろなってて、やっぱりね、敗戦した後もやっぱりよかった、なんかね、
敗戦
です。
敗戦って何？
落選です。
あ、落選ね、はい、
落選した。
敗戦って戦争じゃねえんだから。
あ、そうですね。はい、あとはやっぱりちょっとやっぱり今思ったらね、やっぱ精神的に不安定やったと思うわけですよね。なんかいろんな感情がこう入り乱れてですね、
はい、
やっぱり、まあ、後悔はなかったですけど、はい、やっぱりそれでもやっぱ未練だったりとか、はい、やっぱりそういったものって絶対あって、でやっとですね、まあ、就職活動し始めたのは5月6月ぐらいですよね、多分ね、はい、ぐらいまで なんかねもう本当にずーっと落ち込んだような感じでね、
い
なってるわけですけど、まあ実際に就職して働いて、やっとね、あ、これがちゃんとした会社なんやなというような、やっぱり今までおった2つ の団体っていうのがいかにむちゃくちゃな団体だったのかと、むしろそれは普通だなと思ってたんで、まあ、やっぱりね、なんかそういう極端なところに落ちもおったんやなみたいな、そういう世界観みたいなのはね、ちょっと更新することができたなと、
はい、でそしてまあお笑い系 YouTuber として、
お笑い系じゃないですよ、
本当にあの地位をね築き上げ
て、榎木さん、
本当に、素晴らしいと思います。一旦 CM に行きまして、この後もまたお便りをご紹介していきましょう。 CM です。
FMC 奥様ラジオショッピング、いつも生活に役立つ素敵な品物をご紹介しております FMC 奥様ラジオショッピングの時間がやってまいりました。いつものように商品開発室の室伏さんに商品を紹介していただきましょう。
はい、今回ご紹介いたします商品は、生活空間の頑固な汚れを簡単に取り除くことができる超強力スチームクリーナーチェルノブイリです。
お、これはまたとってもコンパクトな機械なんですが、片手で楽々といった感じですね。
そうでしょう。超強力スチームクリーナーチェルノブイリはロシアの科学者チームが総力を挙げて開発した画期的な商品なんです。
どこら辺が画期的なんですか？
これまでのスチームクリーナーは電気の力で水道水を温め、そこから蒸気を取り出すというもので、当然電源が必要ですし、パワーも今一つだったり、いろいろ問題があったのですが、このスチームクリーナーチェルノブイリは違います。
おや、室伏さん、そういえばこれ電源コードが出てませんね。
さすが、いいところに目がつきましたね。そうなんです、このスチームクリーナーチェルノブイリは超小型の沸騰水型軽水炉、略してBWR というものを内蔵しているんです。
だからすごいパワーなんですね。
まず吹き出す蒸気の温度が違います。こちらのつまみを最大レベルにしていただければ、500度という超高温高圧の水蒸気が勢いよく吹き出します。これでどんなに頑固な汚れでも一発洗浄なんです。
これはすごい。
それだけではありません。沸騰水型軽水炉ですから、加圧水型の原子炉とは違って、蒸気にはコバルト58、コバルト60、マンガン54をはじめとする大量の放射能が含まれています。1ミリリットルあたりの放射能は約9000ベクレルという強力なパワーが自慢なんです。
これなら頑固な汚れだけじゃなくて、うるさいストーカーとか犯罪者とか撃退に使えますね。
それどころか戦争にだって使えますね。ちなみに沸騰水型軽水炉は東北電力、東京電力、中部電力、北陸電力なども採用している安心の方式ですから、あらゆる場面でお役に立つ商品です。
なるほど、安心のブランドですね。ところで室伏さん、素晴らしい商品であることが分かったんですが、お値段の方が気になります。
お任せください。ロシアの化学力を結集した沸騰水型軽水炉スチームクリーナーチェルノブイリ、生活プライス1980万円でいかがでしょうか？
うわ、これはすごい。室伏さん、私も買いますよ。
ありがとうございます。
奥様、一家に一台、これは絶対おすすめです。FMC 奥様ラジオショッピングでした。
世界のファッション、タマキン。